それではお読みいたします。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの父の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々から見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。宣教、霊の家を建て上げると題しまして、末森牧師からメッセージをいただきます。
御言葉に入る前に、周りの方と共に挨拶を持ってメッセージに入りましょう。挨拶しましょう。はい、それでは一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝、私たち一人一人、名もなき者たちの名を呼び、あなたの宮に集わせていただき、今日礼と誠をもってあなたを礼拝するこの朝を心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ私たちの霊に働きかけてくださり、今日語られる御言葉が私たちの新しい一週間歩む力となりますように、どうぞ耳で聞くものでも私たちがまず霊を持って受け取ることができますように、あなたの力が必要です。あなたの助けが必要です。どうぞ聖霊様、豊かにこの場所に臨んでください。集った一人一人に、さまざまな戦いの中に置かれている者たちに、あなたが今日も御言葉を持って励ましを与えてくださり、新しい一週間の霊の戦いにおいてイエス・キリストと共に勝利していく私たちとなれますように、またその多くの実を私たち一人一人がその場所において結んでいくものとなることができますように、助け導いてください。今日は愛する久米霊宣教司法がタイの視察旅行に行っております。今日タイの教会において礼拝を受けられておられます。同じ時、霊の一致によってそれぞれの場所が離れていても、同じ御霊のもとに礼拝が捧げられますことを感謝いたします。どうぞ共に礼拝を捧げておられる野口かな宣教師はじめ子どもたちの上に、またインドネシアで礼拝を捧げておられる野口宣教師ご家族の上に、それぞれにおいて主よ、あなたの変わらない慈しみとあなたの豊かなご愛が注がれますようにお願いいたします。主よ、どうぞ私たちが今日もただあなたを仰ぎ見ながら、あなたに語られる言葉を、あなたから受け取る言葉を、私たちがしっかりと土台として今日いただくことができますように導いてください。今日ここにおられない多くの兄弟姉妹の上にも、等しくあなたと恵みと慈しみがありますように、この礼拝をもってまた私たち一人一人がリバイバルと世界宣教の使命者として大きく前進してまいりますように切にお願いいたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。先週は山川明美先生を迎え、2日間力ある神様の生ける御言葉が語られましたことを心より感謝いたします。 入院時にですね、私の主治医から、まあ、遅くても12日には退院できるでしょうというふうに言われておりまして、特典が13日からだったのでですね、まあ、なんとかして特典には間に合うようにと思って祈っておりましたけれども、教会の皆様の尊い祈りが天を激しくですね揺れ動かしまして、9日には退院して、特典のためにですね皆さんと共に心を合わせることができましたことを本当にもったいなく感謝しております。今回の病、そして特典のために霊戦ですね、霊の戦いを共に戦ってくださいましたことを本当に感謝しております。金曜日から久米霊宣教師法はタイに行かれ、現地で無事に野口かな宣教師、そして綾姉妹、そしてユリア姉妹とですね無事に再会され、女4人旅、ユリアちゃんもちょっと女としてですね、4人旅が楽しそうなですね写真が送られてきております。今日は先ほどお祈りしましたけれども、タイバンコクにある法人教会であるタイ聖書福音教会の礼拝に先生方姉妹方が参加されております。教会のリバイバルと、そして世界宣教の使命が大きく前進していることを感謝するとともに、二組目の宣教師として尊いこの十字架の道、世界宣教の使命を担われる霊姉妹の上に、ますますの聖霊充満と主の導きがありますように、私たちともに祈ってまいりたいと願います。今朝、教会学校ではヨシュア記を学びました。旧約聖書にあるヨシュア記を学びました。旧約聖書を通して私たちはいつも語っておりますけれども、信仰の戦い、旧約において私たちは信仰の戦いを学んでいきます。信仰の戦いとはですね、よく教会で使われますけれども、一体何を意味するのでしょうか。これは言い換えるならば、今お話ししました霊戦、霊の戦い、スピリチュアルバトルというふうに言いますけれども、霊戦とも言えますし、また罪との戦い、そのように言うこともできるでしょう。モーセからヨシュアに使命が継承されて、ヨシュアがですね強く大しく戦っていきなさい、モーセの代わりにですね、あなたがその使命を継承したのだから強く大しくありなさい。で、その箇所にはですね、ご存知のように何度も強く大しくあれと言ったではないか。もう何度となくですね、神様が強く大しく戦うようにヨシュアを励ましているところがありますけれども、そのようにして使命が継承されて、そして神様に命じられ、イスラエルの民を率いて約束の地にいよいよ入っていく、それがですねヨシュア記ですけれども、そこにはさまざまな敵国、また敵人と言われる人たちが待っている。一つ一つこのゲームのようにですね入っていって、敵と戦って、その国を占領して、戦いがそのようにして繰り広げられていく模様が、この旧約聖書において私たちはそのことを知ることができます。そしてそれは私たちの人生においても、私たちを脅かす様々な敵という存在がおります。皆様ご存知のように、まあ、私の家族はですね、今年に入ってから、お正月には、まあ、病気というこの敵にですね、もう激しいこの襲撃を受けましたけれども、お正月には父が心筋梗塞でですね、2月には母が甲状腺がんの手術、6月に私の乳がんが始まり、見つかりですね、10月に手術、そして先週に至っては、今日ですね、正一さんしか来ておりませんけれども、おばの元子さんがですね、緊急で多摩病院に入院しまして、胆石の取る手術をいたしました。もうこの石が取られてですね、そして大事に正一さんが取っているそうですけれども、そのですね手術は無事に終わり、今回復に向かっております。先週ですね、このおばを訪ねていきました。同じ多摩病院のですね、東病棟6階で、ナースステーションの皆さんも私をお世話してくださった先生方なんです。でも1週間後ですね、退院して1、2週間ぶりにと言いますか、普通戻らないんですけれども、たまたままお見舞いに行きまして、そしたらですね、看護師さんに、なんで来たんですか、どうしたんですかと言われてですね、実は小菅元子がお世話になってると思います。あ、はいはい。うち私のおばでと言ったらですね、そうなんですかと言ってですね、で、またちょっと歩いていく。 なんで来たんですか。まあでも看護師さんは本当に覚えててくださるんだなと思ってですね、大変その看護師さんの愛をですねまた感じて嬉しかった次第ですけれども、まあそのようにしてですね、私たちには本当に想像もつかない出来事がそのように私たちの人生には起こってきます。今ですね、私たちも共に祈っておりますけれども、田川姉妹のですね、福姉妹の愛する息子さんであられる賢治兄弟が大きな事故に遭われました。今もお母様であられる福さん、また妹さんであられる久保陽子姉妹、そしてエリサ姉妹がですね、懸命に信仰を持って祈っておられます。病気であれ、事故であれ、また家庭の問題、仕事の問題、経済的な困難と私たちを脅かす敵と思われるもの、そのような者たちが私たちは人生を過ごしていく中で次から次へと現れてくるものであります。また人間関係においても残念ながら時に私たちは敵を作ってしまう。また敵となってしまう。そのような存在であるでしょう。そのように私たちの人生には外側に見えてくる敵の存在があります。しかし、今朝教会学校で学んだヨシア記7章を通して私たちに教えられたことは、なぜヨシア率いるイスラエルの民が7章において敗北したのか、なぜエリコでは勝利したのに愛の攻略では失敗してしまったのか、それはイスラエルの民の中に罪があったから。滅ぼし尽くすべきものも滅ぼし尽くさず神様に対して不誠実であったから、だから主は共に戦ってくださらなかった。私たちはそのようにいつも敵と思われるものは外側から来ると思っています。そして事実、病であれ、さまざまなこの世において起こってくる問題は外側から起こってくる問題が多いことでしょう。でも実は最も私たちが敵としなければならない、戦わなければならない相手は実は内側にいる敵であるということ、それがヨシア記7章で私たちに教えられていることです。外側を一生懸命守ってきたけど、でも実は私たちの力を弱くするものは内側にあった。私たちの足を、また神様の御手を引っ張るものは外側ではない、実は私たちの内側にある罪という存在であった。私たちは外側に見えるものに対しては簡単ですよね。あの人が悪い、これが悪い。あの問題が起こったからこれができなかった。このことさえ起こらなければこれができたのに。あの人さえ変わってくれれば。そのように敵と思われる外側にはもう敵がですね、きっといっぱいいる。まあ、いっぱいいてほしくないんですけれども、そのように思っていることが多いのではないでしょうか。でも一番力を持っているのは私たちの内側にある敵の存在、罪の存在、私たちの霊が侵されていく存在。今朝ご一緒に購読しました第二コリント4章18節の御言葉で、パウロはですね、このように最後の18節で語っています。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。これは私たちの信仰による希望は、見えない神の栄光、主なる神様にかかっているという励ましの言葉です。17節のところから、私たちの一時の軽い患難は、比べるものにならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくださいます。すなわち目に見えている、この世での戦いは一時の苦しみに過ぎない。私たちが置いている、私たちが抱いている希望は永遠の神のもとにある希望である。私たちがやがて神とまみえ、復活の体を持って私たちは素晴らしい天国に行く。まあ、そのような励ましをパウロは私たちに、またコリントの人々に語っているわけです。今日はですね、この購読箇所が大変長かったのではないでしょうか。ですね、この修法を作りながら、あ、明日徹夜明けの長い兄弟が羊で司会なので大変申し訳ない。なんとかして削れないかと思いましたけれども、削れませんでした。 大変恐縮しながらですね、頑張ってくれとですね、そのような思いでですね、この長い兄弟の奉仕をですね、祈っておりましたけれども、ですから、もうすべてですね、この御言葉というのは、それこそ一言一句神様の言葉として、私たちは本当に読んでいきたいわけですけれども、まあそのような長い口読文を今日読みましたけれども、パウロが語っているのは何を語っているのかというならば、私たちは新しく生まれたものとして、イエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストの霊によって新しく生み出され、新しく変えられたものとして、私たちは霊によって生きるものなのです。霊によって生きるものは何に仕えていくのか、霊なる神に仕えていくものなのです。新しい契約、パウロが語る3章から4章に至って、私たち一人一人は霊的存在であって、霊的存在は神なる霊に対して霊を持って使えるのです。そして私たちはこの霊によって自由に生きるものとされたのです。この霊によって私たちは主と栄光から栄光において主と同じ姿に変えられていくのです。この霊というものがいかに重要なことであるか。旧約に至る人たちは、旧約の人々は、もちろんですね、イエス・キリストを知りません。イエス・キリストと出会い、その救いには預かっておりませんからですね、この霊の存在、イエス・キリストの十字架と復活を通して注がれる、その霊の体験はしていないかもしれません。それゆえに、パウロが語ることにおいては、旧約においては、その文字に仕えていた。もう文字とは言うのはですね、この今日の6節ですけれども、神は私たちに新しい契約に使える資格、それは文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。すなわちその文字という律法であれ、旧約聖書の言葉に使えてくる。これは私たちにおいてどのようなことを示しているのでしょうか。今日私たちはこの朝、神様を礼拝するために日曜日教会にやってきました。例えば私たちにおいて安息日を聖とする、安息日を守る、日曜日は礼拝を捧げる日です。そのような言葉が聖書に記されています。そしてヨハネによる福音書4章24節では、イエス様がサマリアの女性を救われたあの記事に、神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。どうでしょうか。私たちは今日この安息日、礼拝を捧げることにおいて、霊と誠を持って礼拝を捧げに来たでしょうか。皆さんの体は来てます。ですね。何々さん、何々さん、何々姉妹のですね、皆さんの顔を見ると本当に嬉しく思います。皆さんの体は確かに私も含めてここにやってきました。でもイエス様が語られたことは、神は霊であるから、礼拝する私たちもまた霊を持って礼拝しなければならないんです。そのように語られます。私たちの捧げる礼拝、また私たちの今日も捧げる献金、賛美、祈り、様々な奉仕が教会にはあります。それらの一つ一つを皆さんのうちにある霊によって、真心を持って捧げられているでしょうか。日曜日は守らなければならないから、なんとか体を持ってくればいいだろう。ですね。中高に至って私もそうでした。もう親に言われるから仕方がない。とにかく来てれば親が機嫌がいいだろう。ですね。そのように思うかもしれない。いや、思っていたのが私です。献金、まあ、出さなければならないから、袋が回ってきますからね。そして10分の1、まあ、そういうふうに牧師が言ってるから。賛美、疲れてるんだけど、ですね。声を出して、なんとか歌ってみよう。奉仕、なんで忙しいのに私がしなければならないのか。私たちは様々な出来事が、様々な与えられてくるものに対して、私はこれはですね、大げさに表現していると願っておりますけれども、でも実際に私たちの心の中にはそれら一つ一つをとっても なかなか霊において捧げられているものではない、肉において捧げている、それらのことが私たちにも現在的に現実的に起こっていないでしょうか。兄弟姉妹家族夫婦においても霊をもって愛し許し仕えておられるでしょうか。いや、聖書にそういうふうに書いてあるからそうしなければならない。もしそうであるならば、私たちはまさに今日このパウロが語っている文字に仕えている、ただそのように言われているから、ただそれが神様の言葉だから、ただそういうふうに語られているから仕方がない、しなければならないから、私たちが霊をもってこれらのことを成していなければ、私たちもまた同じようにコリントの人々がパウロに言われているように、あなたたちは本当に霊に仕えているんでしょうか。霊に仕えるものとして、霊的存在としてあなたは今日礼拝を捧げているでしょうか。もしくはただ言葉に、ただ文字においてそのことを自分の力で自力で肉で成しているでしょうか。パウロが語ることは、私たちが霊に仕えるとき、私たちの霊は生かされていきます。しかし私たちが肉に従ってくるならば、私たちは滅んでいきます。私たちの信仰生活もまた霊に仕えるのではない、霊が生きているのではない、肉においてずるずる引きずりながら、私たちは常にそうですけれども、そのことを繰り返していくならば、私たちは御言葉がだんだん重たくなり、教会生活も重くなり、奉仕も重くなっていきます。私たちの問題はどこにあるでしょうか。御言葉は主の霊のおられるところに自由がありますと書いてあります。本来私たちの信仰の歩み、神と共に生きる歩みは自由なものであるんです。私たちの霊が誠に生きる道なんです。苦しめられる道ではない、縛られていく道ではない、誠に私たちの霊が生かされていく道、これが信仰生活の歩みです。キリストと共に今日のパウロが語ったように、外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新しくされていく、日々力を持って前進していく。今回ですね、この御言葉が導かれながら、私自身の証を少しさせていただきたいと思います。聖書には皆さんご存知のように、私たち人間がどのように作られたかを創世記から始まり書かれています。一箇所だけ大事な箇所を読んでおきたいと思いますが、創世記の一章の、ごめんなさい、創世記の二章の七節、お開きになる方は2ページです。創世記二章の七節、お開きになった方ご一緒に読みましょう。創世記2章の7節。3、はい。主なる神は土、アダマの塵で人、アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。アーメン。神様が土、で人の体を作り、そしてその人の中に命の息を吹き入れられた。すなわちこれが霊であります。私たち皆、神様を信じる信じないに関わらず、霊的存在として人間を神様は作ってくださった。これが動物と違うところです。私たちのこの体には霊が、神様の命が吹き込まれる、そのポットと言いましょうか、霊が、器が私たちには与えられています。それが皆さんお一人お一人です。霊的存在として、まさに霊は目に見えませんよね。パウロが言う目に見えない。まさに私たちは目に見えないところ、そのような霊を持つものとして、そして生きるものとしてされました。神様はそのようにして作られました。だから教会ではですね、霊的存在です。私たちは目に見えているものに翻弄されますけれども、本当に大切なことは霊なんです。 そのことを聖書でずっと語っています。これは大目の大谷先生のですね、得意とするところですけれども、これを何度となくですね、先生が語られますから、ある時ですね、教会に来てた方が、先生他にも聖書箇所があるんですけど、まあ大谷先生に言えるんだがすごい人ですね、そのように言ったそうです。もうちょっとですね、いろんな話を聞きたいです。そしたら大谷先生が、ああそうか、じゃあもっと語らなきゃいけないね、あなたは分かってないから。まあね、そんな風に言うのは先生ぐらいですけれども、先生だから言えるんですけれどもですね、でもそれぐらい私たちが霊的存在であるということを意識すること、自覚して生きることは私たちにとってとっても重要なことなんです。今日の朝言いました、ヨシュア記が私たちにおいて霊戦を教えてくれる。信仰とはまさに霊の戦いであると言ったとき、私たちには霊的存在であるということを知らなければ、私たちはどうやって戦うのかわかりません。弱って倒れてしまったとき、私たちはどのように起き上がればいいのか、どこが本当に弱っているのか、私たちはわからない。でも私たちは多くの試練を通して、私たちは自分自身がどこが弱っているのか、どこが生き返らなければならないのか、私たちの霊こそが回復しなければならないのかを私たちは教えられるのであります。今回なぜ私がこの話をしますかと言いますと、今回はですね、私はこの乳がんにかかりました。そしてこの病気を知ってから、まあ、手術に至るまで本当にこの冷戦でした。外側から見れば肉体の戦いですよね。病というのは肉体に起こってきています。でもこれは肉体に起こってきているんだけれども、その病を通して望んできている私の霊に対する戦い、信仰に対する戦い、それであったことを私は今回ですね、もうこれで終えましたとしっかりですね宣言したいと思いますけれども、この病の戦いを通してそのことを深く学びました。その時に私の恩師であるですね、恩師の一人である、この間特典にも来てくださっておりました平池照子先生が私にですねメッセージを送ってくださいました。先生、どうぞ内住のキリストを求めてください。何よりもまず先生が求めるべきものはもちろん癒しを求めますけれども、最も必要なものは内住のキリストです。つまりどういうことか、私の霊のうちにイエスキリストが住んでくださるということ、私の霊のうちにイエスキリストが支配してくださるということ、このことを私はその病の初めに先生から聞いた時よりも、そのことの深い意味がこの戦いを通してそれから学ぶことになります。いろんな検査をするにあたって、いろんな先生がいろんなことを言うにあたって、私の心は大きく揺れ動かされていきました。動揺しました。痛い検査をしながら、なんでこんなことしなきゃならないのか、もう嫌になってしまう、それで良くなるのかと思いきやなかなか良くならないけれども、そのような中で内住のキリストを求めなさいという先生の励ましの言葉は本当に私にとって力となりました。なぜなら私が侵されていくのは体ではない、本当にそのもっと奥にある目に見えないところにおいて少しずつ不信仰が及んでくるからです。動揺した時に体の痛みのみならず、霊が、私の霊が弱っていくのを感じるからです。その時祈ることもできない、信じることもままならなくなってくる。聖書を読みましょうと皆さんにですね大体に言いながらも、自分ではやめる時聖書を読むことも疲れを覚えてくる、励ましさえもですね重たくのしかかってくる。でもそのような時、私はその病を通して今回最後にですね、この手術、大きな手術をしましたけれども、その時に私はですね教会の祈りを確信した出来事がありました。これ祈祷会でもお話ししたんですけれども、まあ全身麻酔をするのでですね、私はその時目覚める時に、この自分のイメージはですよ、こうよく映画に出てくるようなですね、もう全身麻酔して気づきませんから、ピッピッピッピというですね、この何でしょうか、機械の音が聞こえながら、あ、目が覚めてすっきりして、あ、 みんないたのねみたいなですね、まあ、そういうイメージをですねしてたわけです。であるですね姉妹は松本美智子さんですね、美智子さんですね、この教会に来てこられいらっしゃってました大倉さんのお母様はですね、その手術から目覚めて病室に帰った時に白いですね衣を着たイエス様が来た、そのような証を私は聞きましたので、あ、そういう体験をぜひですね主をさせてください、天国の体験を味わわせてください、まあ、そのようなことを思いながら手術に向かったわけですけれども、まあ、手術台に立つときはですねもうビクビクビクビクしてですねいましたけれども、でもですねところがその手術から目を覚ましたとき何が私を襲ったかというとですね、ピッピッピなんていうところじゃないんですね、痛いっていうもう激しいこの怪我、もうほとんど怪我のような状態ですね。激しいこの肉を切られたと言いましょうか、裂かれたと言いましょうか。もうそういう激しい頭痛だったんです。それと吐き気。もう最悪なですね、状態でした。でもですね、その後、まあそれはもうただ肉体の痛みですから癒されていくわけですけれども、その後、霊姉妹が来て、そしてですね、羊の皆さんがその数日後に来てくださって話していたときに、多くの方々が、その、この、全身麻酔から覚めるとき、いろんな幻覚を見たりですね、非常に苦しむ人たちが多い。で、ある方がですね、その経験をされた方が、霊姉妹にですね、きっとそういう経験をされるから、先生もですね、だから、そうなったときには大丈夫ですから、もう、それはただのですね、幻覚ですから、気にしないでくださいと言ってくださいという、そういうメールがもう送られてきてたそうです。でもですね、それを聞きましたときに、私も何人かから、そういう話を聞きました。本当に地獄を見た。ですね、目が覚めされるときに、地獄を見たような、そういう話を聞きましたけれども、私はそのとき、私の霊においては、全く正常であったんです。すなわち、肉体の痛みはありました。ですね。目覚めた瞬間、痛いというですね、そういう叫びはありました。でも、私の霊においては、全くそういうものを見ることもなかったし、その後、姉からですね、リンパには転移がなかったよ。そういう声をですね、この、朦朧とする中で聞いたときに、ハレルヤ、ハレルヤ。そのように、私は告白しました。まさにそれは私の霊自身が決して全く手をつけられず、肉体は当然傷を受けてますから痛いです。けれども霊においていかに守られていたか、それは教会の皆さんの祈りにおいて私の霊がしっかりと主の御手のうちに抱かれていたか、そのことを体験したんです。ハレルヤ。これは皆さんに感謝として証ししたいんです。本当に痛かったんです。ですね。もうこれも証ししたいんです。もう本当に激しい痛みだったんです。もうこのですね、もうなられている方はわかると思います。この大きな手術をした方はみんなわかると思います。痛いんですね。もう何から何まで痛いんです。そして最近に至るまでも肩が上がんなかったりですね。本当にこの冷戦は続いております。けれども、私は今回のこの出来事を通して、本当に私たちが霊的存在であるということ、霊が守られていることがいかに重要なことであるか。私は数日前に福喜さんからですね、この息子さんのところに行ってずっとマッサージをしながら、そして時々反応がある。でもそれは医学的には反応というですね、この人間が触った時にこの神経がありますから、それにおいて反応すること、そして顔が動いたりですね、体が動いたりする。まあそのように医学的には言うと思い、おっしゃるそうですけれども、私はしかしその話を聞いたときに、あ、霊的存在であることが本当に私たちにおいては感謝だな。すなわち何か母なる福喜さんのその手を通して注がれていく愛が確実に賢治さんに注がれている。賢治さんの霊はしっかりそれを受け取っていることを私は確信するからです。数週間前に太田姉妹のところに行きました。この教会で長く昔仕えてくださった姉妹です。今日です、実は。今週は太田姉妹のお誕生日ですね。23日ですけれども。もう100歳近くなられる姉妹です。数年間のうちに本当に衰えは著しく。前回行った時には覚えていました。一緒に祈りました。賛美も捧げました。でも今回行った時にはそれはできませんでした。もう全くですね、私たちのことを覚え出すことがなかなか難しい。玉川、玉川と言うけれども、なかなかそれに気づくことができない。けれども、私たちはそこで祈り、賛美を捧げるとき、それは確実に姉妹の霊に届いていると 私たちは信じました。そのようにして私たちにおいて、私たち自身が霊的な存在として神様が作ってくださり、私たちの霊を生かすために、また私たちが霊によって生きるものとなるために、イエス・キリストが来てくださり、十字架にかかり、私たちの罪また死の力から完全に私たちを解放してくださり、私たちが天国に向かう自由な霊を持ってこの地上で生きることが許されたということは、私たちによってどれぐらい大きな祝福であるでしょうか。私たちには戦いがあります。この世では日ごとに戦いがあります。病が襲ってきます。事故が起こります。家庭の問題があります。人間関係の問題があります。でも私たちはその中で一番覚えてなければならないのは、その戦いを私たちはしっかりと霊の戦いとして受け止めるということです。そして襲ってくる様々な不信仰であれ、様々な出来事を通して私たちはより深く霊なる神様のもとに行くということです。そしてそこで事実、目に見えていること以上の力を持って全知全能の神がそこで働いておられるということを、私たちが霊において体験することです。私たちの肉体は滅んでいきます。これコヘレトの手紙にあります。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。これが私たちです。リバイバルというふうに私たちの教会が掲げています。このリバイバルには三重の神殿建築という意味があります。いつもこのことを何度か語りますけれども、今一度私たちがリバイバルを求めて祈るとき、この三つのものが立て上げられていく。それは何か。それは教会、目に見える形ですね。この目に見える形であるこの教会が、建物がまず建て上げられるということ。今私たちはこのような立派な礼拝堂が与えられています。これは目に見える形で私たちが集まって主を祈る求めるところとして、また主がここにお住まいくださるところとして大変重要な建物です。でもこれは外側から見れば建物に過ぎません。けれどもこの建物がまず建て上げられて、そして二つ目の建築、それはこの建物の中に聖霊様がお住まいくださるということ、教会がしっかり祈りの家として、霊的家として建て上げられるということ、これが二つ目です。そして三つ目、そこに集う私たち一人一人の霊が建て上げられていくということ。今日最後に第一ペテロの手紙二章を開いて終わります。この二章でペテロが語っていることはそのことです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。今日のタイトルは、霊の家を建て上げるです。私たちが求めているリバイバルは、教会が建て上げられ、建物が立派に立ち、そして建物の器だけではない、その中にしっかりと聖霊の働き、祈りの家として教会が立派に成長し、そして私たち集う一人一人が霊の家として建て上げられるということです。今回私がこの病を通して教えられたこと、それは何度も言います。霊が大切であるということ。私たちは霊がまず元気でなければならないということ、神といつもつながっていなければならないということ。でもだから肉体はどうでもいいのではありません。なぜ肉体が大事なんでしょうか。なぜ聖書でも健康であるようにと祈っているんでしょうか。それは霊を入れる器だからです。外側の肉体が大切なのではないんです。肉体は私たちに大切な命の息として受け入れられた神の霊が入るところだから重要なんです。アーメン。これが逆になってしまうと、肉体を一生懸命健康にしても霊は全然不健康で、神様から全く離れて私たちは死に至ってしまう。それが私たちの現実です。でも今日私たちは聖書を通して語られていることに耳を傾けるならば、私たちの健康が重要なのは、病の癒しを求めるのは、私たちの器にしっかりと健全な霊が育まれていくためなんです。それゆえに教会が、この建物が大切なのは何ででしょうか。主の霊が宿るところだからです。 聖霊様が働かれるところだからです。同じように私たちが霊の家として私たちの体も立て上げられていかなければならない。健康が大事なのは私たちのその内にある霊がしっかりと神とつながって神の生ける証人として私たちがこの地上で主の栄光を表していくからです。パウロは何と語っているでしょうか。あなた方は知らないのですか。あなた方は神の霊の宿る神殿なのです。これは皆さんです。私たち一人一人は皆さん神様の霊の宿る体として神様に作られたのです。その作られた私たちは何をしなければならないでしょうか。私たちは霊において神と交わり、霊において神様を礼拝し、霊において神様を賛美し、霊において人々を愛し仕えていくことです。今日私たちは愛のイエスを賛美しましたね。イエスのごとく、イエスのごとく、私たちのいつもの日ごとの祈りです。イエス様のように愛したい、イエス様のように仕えたい、イエス様のように本当に主のために父なる神のために生きていきたい。でもそのために私たちはいつも外側を求めてしまう。こうできるように、ああできるように、礼拝を守ることができるように、正しく賛美、正しく生きることができるように、でもそのためには私たちのまず霊がしっかり神のもとで生きるということです。私たちが霊的存在として作られたことを自覚し、だからこそ主を求め、主によって私たちのうちに自由を与えてください。私たちのいつも霊がいつも生き生きとして神様に仕えることができますように、生き生きと喜びを持って主の御言葉を実践することができますように、私の霊を生かしてください。私の霊をどうぞ霊的家としてしっかり私たち自身を立て上げてください。それこそが神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通してそれゆえに捧げていきなさい。私たちはこの聖書を読んでいくときに、何々しなさいですね、こうしなさい、ああしなさい、あれをしなければならないのではないかですね、私たちはそのようなことを外側において思いますけれども、私たちは今日御言葉を通して最も大切なことは、生ける神と共に生きるために私たちの霊がいつも神と共にある、私たちの霊にいつも生けるインマニュエルなるキリストが住んでくださることを祈り求めることです。その時イエス様が私たちのうちに住んでくださるならば、当然イエス様ご自身が私たちを通して働いてくださいますから、愛することができるようになります。喜んで礼拝に来ることができるようになります。喜んで主に仕え、喜んで賛美を捧げることができるようになります。アーメン。それゆえに私たちは今日コリント書の手紙、ペテロの手紙、今日は大変長いところでありましたけれども、最後にパウロが語りました。私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。今回この病を通してまさに私自身、皆さんの祈りによって支えられて、それこそ打ち倒されても滅ぼされないですね。本当に打ち倒されることなく、このように皆様の前に立つことが許されたことを感謝します。これは全て皆様の祈りにおいて主の霊が働いてくださり、私自身の霊を生かし、そして肉体をも生かし、勝利を与えてくださったことを心から信じて感謝いたします。それに私たちはいよいよこの土の器に、土くれです、私たちは本当に貧しいです、でもこの器に宝なるこの聖霊が豊かに満たされて、私たちはどのようなこの地上の試練の中にあっても、私たちはその困難を通して、私たち自身はパウロが語っているように死に葬られていきます。肉はその試練を通して死に葬られ、けれどもそれを通して生きるキリストが私の中で生きてくださいます。そのような証を持って私たちこの人生を歩んでいくもの、冷戦に、信仰の戦いに勝利していくものとなりたいと願います。必ず今日の御言葉の成就をもって、いよいよ主が霊の家を 私たちのうちに立て上げてくださることを信じます。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。この朝も変わらないあなたの霊によって、聖霊の豊かな導きによって、愛する兄弟姉妹とともにあなたに礼拝を捧げ、また御言葉を聞くことが許され、ありがとうございます。どうぞ今日語られた御言葉が私たちの血となり肉となり、新しい週間、私たちの霊を立て上げるために起こる様々な戦いに、イエス様、御言葉をもって、またあなたの十字架と復活の命の中で信仰を告白しながら、私たちが歩んでいくことができますように助け導いてください。私たちの霊が日ごとに生かされ、新しくされるために、いつも私たちが主の御前に減り下り、またあなたを求め続けることができますように、主よ、どうぞ日ごとに私たちに祈る力を与えてください。あなたを求める信仰を与えてください。そしていよいよ私たちの教会に与えられているリバイバルと世界宣教の使命が、私たち一人一人を通して大きく前進していきますように、切にお願いいたします。私たちの霊を生かし、また私たちのそれゆえ肉体をも癒しを与え、いよいよ健康な体を与えられて、あなたの御用のために前進することができますようにお導きください。今辞める者たち一人一人を主が特別に覚えてくださり、どうぞそこで打ち伏しがれるその霊にあなたが新しい命を与えてくださり、日ごとに立ち上がる力を与えてくださいますように、心よりお祈りいたします。どうぞ続けて明日まで、タイにおられる久米霊宣教師法の上にあなたの豊かな導きがありますように重ねて祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。新聖賛美歌453番、主よ我は今ぞ行くです。お差し支えない方はお立ちください。